ジョン・レノンの信仰告白の歌。12月8日はビートルズのリーダーだったジョン・レノンの命日です。ジョンは1980年12月8日にニューヨークの自宅マンションの前で暗殺されました。ところが、最近になって、その約3週間前に自宅で録音されたジョンの新しい歌の録音が発見されました。それは1980年11月14日の録音とのことで、以下でお聞きいただくことができます。驚くべきなのは、そこに彼のイエス・キリストに対する信仰が明確に歌われているように思えることです。昔からジョンとオーラル・ロバーツというテレビ伝道者との手紙のやり取りが話題になっていたようです。ただ、公開された手紙がジョンの真実のものであるかに関しては大きな疑いがかけられています。誰かがジョンの名を語ってロバーツ牧師に手紙を書いたという説もあります。下記の歌の歌詞をどう訳すかでニュアンスがだいぶ違います。でも下に僕が昔、正しすぎてはならない、伝道者の書の翻訳と解説に書いたジョン・レノンに関する記事を改めて紹介しますが、彼が晩年、あれほど正直に自分の葛藤を分かち合い、心の平安を得るようになった背景に、イエス様への信仰があったとしても不思議はありません。You saved my life, ジョン・レノン。
When I was lonely and scared,
僕が孤独で怯えていた時、
I nearly fell for a TV preacher.
僕はもう少しでテレビ伝道者の手に落ちそうになった。
In a hotel room in Tokyo.
それは東京でのホテルの一室でのことだった。
Oh, only you truly saved me from that suicide.
ただあなただけが本当に僕を自殺から救い出してくれた。
Because all the things I die along with you.
すべてのことのゆえに、あなたと共に死にます。
Remember the time when I went to jump out of that apartment window.
僕がアパートの窓から飛び降りようとした時のことを思い起こしてください。
On the west side of town of old New York.
それは古いニューヨークの街のウエストサイドでのことでした。
Oh, only you saved me from that suicide.
ただあなただけが僕をその自殺から救い出してくれた。
Because of all my foolish pride.
それはすべて僕の愚かなプライドのゆえでした。
Well, if I could thank you, thank you.
だから、どれほど僕はあなたに感謝していることか。ありがとうございます。
For saving my soul with your true love.
あなたの真実の愛で僕の魂を救ってくださったのですから。ジョンの心の叫び、説諸、正しすぎてはならない、Let it be.伝道者の書の翻訳と解説からの引用。しばしば、多くの宗教は死を美化し、受け入れやすくするように作用します。それこそアヘンであり、現実の問題を見えなくしてしまう幻想の教えではないでしょうか。私が、ジョン・レノンの曲に魅力を感じるようになったのは、ジェラス街という曲を聴いたのがきっかけでした。そこで彼は、自分をただの嫉妬深い男と呼びながら、陽子に振り向いてもらいたいと思うあまり、彼女を傷つけ、泣かせてしまったという、矛盾に満ちた自分の心の不安と葛藤を、驚くほど正直に切々と歌っていました。これはジョンの心の追悼曲ともいえ、彼の死の翌年、ロキシーミュージックがこれを歌い全英1位となったほどです。彼はそこで、自分の強がりや攻撃性の背後に、自分の見捨てられ不安があったということを正直に認めています。それは死の不安と基本は同じです。実際、ジョンは、陽子が自分の人生を救い出してくれたと言っています。彼は、ビートルズ時代に、俺たちは今やイエスよりも有名になった、などと豪語しましたが、それは孤独と不安の裏返しの気持ちでした。しかし、ヨーコと出会ってから、僕がどこにも居場所がなかったとき、彼女がいてくれた、と言っています。ジョンは彼女の愛を受けることによって、自分の心の内側にある闇を素直に認めることができるようになったばかりか、自分の心の弱さや醜さに居直ることもなく、そのあるがままを歌にして全世界に知らせることができました。その時多くの人は、彼と同じような気持ちが自分の中にあることを認め、その音楽に慰めを受けることができたのではないでしょうか。私たちは、自分の不安の原因が、周りの人にあると思うときに、他の人を攻撃します。 しかし、怒りたくなる原因は、周りの人ではなく、自分の内側の不安にあります。そして、不安は、死の不条理から来ます。そして、私たちは自分をそのままで愛してくれる人を知ったときに、その不条理に直面する勇気が生まれます。そのことを聖書は、愛は死のように強い、雅歌 8-6 と記しています。愛は、死に勝つというより、死の恐怖に直面する勇気を与えることができるのです。ところで、当然ながら、陽子は神に変わることはできません。7歳年上の彼女も、彼の母になることに疲れたのかもしれません。6年間の蜜月生活の後、彼らは15ヶ月間の別居生活をせざるを得なくなります。そしてこの時、ジョンは酒と麻薬で自分を破滅させる一歩手前までの狂気に陥ってしまいました。それは陽子に精神的な依存をしすぎたことの反動かもしれません。彼はその後、陽子に甘える、代わりに生かす方向へ変わります。彼女がショーンを出産した後、彼は公の音楽活動を止めて、約5年間、主婦として生きるようになります。その間、彼女は、不動産や畜産などの投資事業を積極的に行い、ビジネスの才覚を発揮したと言われます。そして何よりも、この時期、ジョンは本当の意味での幸せを味わうことができました。そして、彼らが2人で揃って、音楽活動を再開した数ヶ月後、ジョンは狂信者の凶弾に倒れました。彼は、本当の成功を手にできたと喜んだ矢先に、息を引き取りました。それこそがこの世の人生の不条理、限界です。しかも、その悲劇の意味を解釈しようとすることは傲慢です。私たちはただ、不条理の中を生きるように求められているということを覚えるべきでしょう。